聖書を拝読いたします。マルコによる福音書12章28節から34節まで。第3版新約聖書92ページ、第2版は新約聖書84ページにございます。マルコによる福音書12章の28節から34節。立法学者が一人来てその議論を聞いていたが、イエスが見事に答えられたのを知ってイエスに尋ねた。すべての命令の中でどれが一番大切ですか？イエスは答えられた。一番大切なのはこれです。イスラエルよ聞け、我々の神である主は唯一の主である。心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くしてあなたの神である主を愛せよ。次にはこれです。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。この二つより大事な命令は他にありません。そこで律法学者はイエスに言った。先生、その通りです。主は唯一であってその他に主はないと言われたのはまさにその通りです。また心を尽くし、知恵を尽くし、力を尽くして主を愛し、また隣人をあなた自身のように愛することは、どんなに全生の生贄や供え物よりもずっと優れています。イエスは彼が賢い返事をしたのを見て言われた。あなたは神の国から遠くない。それからの地は誰もイエスにあえて尋ねる者はいなかった。以上でございます。横谷渉先生より説教、一番大事な大切な命令。
それでは一言お祈りをしてご一緒に御言葉を聞きたいと思います。天のお父様、本当にふさわしくないものですけども、御言葉を今から語らせていただきます。聖霊なる神様ご自身が私のうちに豊かに宿ってくださって、今日ここにあなたを礼拝しに集われたお一人お一人の心にあなたが御言葉を語ってくださり、あなたの御言葉によってこの新しい習慣も歩むことができるように、霊の糧を神様が豊かに注いでください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。イエス様を罠に陥れようと考えるパリサイ人、そしてヘロデ党の者たち、そして先週はサドカイ人と、次々にこのイエス様がエルサレムにやってきてから、この問答をですね、仕掛けにやってくるわけです。その問答も今日の箇所を最後に終わります。最後の使者は律法学者であります。 律法学者というのは旧約聖書に記されている神様の律法ですね、まあ、有名なところで言うとこのモーセの十戒になるわけですけども、この律法を具体的に解釈してそれをイスラエルの人たちに教えるというのがこの律法学者の役割でした。当時彼らはですね、何をしたらいいかという命令がですね248個あったそうです。これをしなさいという命令ですね。そしてこれはしてはいけないという命令が、しなさいという命令よりも多いんですけど365個あったそうです。合わせると613もの命令、これをしなさいということとこれはしちゃいけないよという命令があったということですね。それぐらい、まあ、ことを細かに、10回は10個しかないわけですけども、それがたくさん増えていってですね、これをしてはならない、またこれはしなければならないという命令の中で、どれが一番大切なのかということを、今日、律法学者が、まあ、イエス様に尋ねるわけですね。この律法学者がイエス様をこれまでの人たちのように罠に陥れようとして尋ねたのか、それとも本当に聞きたくて聞いたのか、それは今日の聖書の箇所では定かには記されていませんけども、ともかく今日聖書が私たちにも問いかけている問い、それは一番大切な命令とは何かということであります。今日もこのことを3つのポイントでお話ししていきたいと思います。イエス様が最初に答えられた答え、それが29節と30節に記されています。ご一緒に声に出してお読みしたいと思います。3、はい、イエスは答えられた。一番大切なのはこれです。イスラエルよ聞け、我らの神である主は唯一の主である。心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。イエス様が最初に答えられた一番大切な命令、それは神様を愛するということでした。今日聖書の箇所が私たちここにね集われた一人一人に語りたいこと、そして私たちに一番願っていること、それは神様を愛してほしいっていうことですね。イエス様、神様の言い方で言うならば、私のことをもっと愛してほしい、そう今日ここにいる私たちに神様は問いかけて、また語りかけています。33節に律法学者が、まあ、その受け答えをしているわけですけども、そこでは愛することはどんな全焼の生贄や供え物よりもずっと優れているからというふうに言っているわけですね。全焼の生贄、また供え物というのは、まあ、こういう礼拝といった儀式ですね、あるいは献金というふうに言ってもいいかもしれない、奉仕と言い換えることができるかもしれません。あらゆる良い行いということができると思います。コリント人への手紙の第1の13章でパウロはこう言ってますね。どんなに素晴らしいこの能力、賜物がねあっても、また山を動かすほどの完全な信仰があっても、また自分の体をこの人々にこう差し出したとしてもですね、焼かれるために犠牲になったとしても、つまり最高の行い、最高の知識、最高のこの信仰ですね、教会が称賛するクリスチャンがこう目指すべきその一番良いことをしたとしても、愛がなかったら何の役にも立ちませんというわけです。つまり 言い換えるならば愛が一番大事なんだということですね。聖書全体を通してそのことを繰り返し繰り返し私たちに教えています。それは私たちがすぐに愛を忘れてしまうからであります。愛することよりも私なんかだったらこの教会がなんていうかな成長していくことを優先してしまう、あるいは礼拝がきちんと滞りなく終わることを優先してしまう、人が救われることを愛することよりも優先してしまう、まああんまりすることないかもしれないですけども、まあそういったことですね。私たちは心を尽くして神様を愛するということ、これが一番大切な命令なんだということを今日もう一度覚えたいと思います。この愛するという言葉、これは親愛のこの情のことではないということですね。愛するというこの言葉はアガパオというギリシャ語が使われていますけども、この言葉の意味は大事にするという意味の言葉なんですね。愛するっていうのはだから好きだという感情ではなくて大事にするという意思ですね。主体的な判断、選択であるということです。神様というお方は愛するその価値がない大事にしなきゃいけないようなものではないものを大事だと言ってくれたですね。これが愛するっていうことです。私たちもなんていうのかな、大事なものがありますね。私なんかはですね、そのサッカーのユニフォームとか結構大事にしてるんですけども、それを自分にとって価値があるから大事にするっていうことですけど、これが愛するということですね。イエス様も私たちを大事だって言ってください。これが愛するということ。そしてイエス様の愛は価値のないものを愛する愛であるということですね。もう少しこの愛するということを具体的に聖書から見たいと思います。今日はたくさんちょっと聖書の箇所開きますので、お開きになられない方はぜひ聞いておいてください。第一ヨハネの5章の3節にこういう御言葉があります。5章3節、神を愛するとは神の命令を守ることですとありますね。神を愛するとは神の命令を守る、心を尽くして神様を愛するってじゃあ具体的にどういうことなのかといえば、神様の命令、神様が言われたことを守ることだということです。またサムエル記第1の15章22節にはこうありますね。するとサムエルは言った、主は主の御声に聞き従うほどに全焼の生贄やその他の生贄を喜ばれるだろうか。身を聞き従うことは生贄に勝り、耳を傾けることはお羊の死亡に勝る。この箇所を律法学者は取り上げて、今日の聖書の箇所で33節で答えていくわけですけれども、聞き従うことは生贄に勝るということです。つまり神様を愛するというのは神の律法を守るということ、神様がこうしなさいといったことを守ること、そして神様の言葉に聞き従うこと、これが具体的に愛するということ、つまり神様を大事にするということですね。もう一つ今日の聖書の箇所で注目したい言葉はこの心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くしてというふうにおっしゃられていることですね。神様はただ愛しなさいと言っているわけではないということ、心を尽くしというふうに手段というかですね、何によって愛すべきかということを語るわけです。 ここで、大事なことは、心が何なのか、思いがとは何か、知性が何か、力とは何か、まあ、力は分かりやすいかもしれないですけどもね、そのことを一つ一つ詳しく分析していくことではないということですね。これそれぞれギリシャ語の翻訳ですけども、いろんな訳ができる言葉が使われているんですね。心っていうのは心以外にも命っていうふうにも訳すことができるし、思いっていう言葉は往々にして心っていうふうに訳される、また魂とかですね、息っていうふうに訳されることもある言葉であります。知性も理解力や思考力という意味、力というのは能力、賜物として用いられる言葉ですね。それぞれが言い方を変えると、それぞれを含んでいる言葉、重なり合っている同じような言葉であるわけです。ここで聖書は何が言いたいかというと、それぞれの部分が大事なんじゃなくて、あなたの全部でっていうことをここで言ったわけですね。いいですか。聖書は心を尽くし、尽くしという言葉も全部という意味の言葉ですね。心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くして、すなわちあなたの全身全霊でということです。全体でということですね。言い方変えると 100% でということです。これがこの言葉の言っている意味ですね。人によってはあなたのその能力を尽くして、あなたの財産を尽くして、あなたのその技能を尽くして、言い方いろいろできると思いますね。そういうことです。あなたの全てを使って神様を愛しなさいと聖書は語っているわけです。その理由はこういう理由ですね。ルカの福音書16章の13節にこうありますね。しもべは二人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛したり、または一方を重んじて他方を軽んじたりするからです。あなた方は神にも仕え、また富にも仕えるということはできませんと書いてある通りですね。つまり愛っていうのは 100% でなければそれは愛ではないということですね。 50% 神様を大事にして、もう 50% は自分の財産、富を大事にする、これは愛ではないということです。そういうことはできないって言ってるんですね、聖書は。ですから 100% 神様を愛しなさいということ、神様を愛するというのは常に 100% か0かということの間での問題だということです。これが心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くして、あなたの神である主を愛せよという命令の意味であります。今日最初に皆さんと覚えたいこと、それは神様があなたに願っていること、それはあなたが精一杯 100% で神様のことを愛するということであります。それが神様の第一のこの答え、一番大切な命令の一つであります。もう一つイエス様がね答えています。その言葉を次に見たいと思います。31節をご一緒にお読みしたいと思います。3、はい、次にはこれです。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。この二つより大事な命令は他にありません。律法学者は一番は何ですかって聞いたんですね。ですけどもイエス様は二つ答えるわけです。それなぜかっていうと、二つ目は欠かすことができないぐらい大事な教えであるからですね。聖書の他の箇所でイエス様はこの二つはですね、こう密接に関わり合ってるんだっていうことを教えています。 つまりどちらか一方だけ、すなわち神様を心から愛しているんだけども隣人へは全く愛してないっていうことはありえないっていうことです。また隣人を本当に愛してるんだけど神様の愛はどうもないなというのも、それもまた偽物、偽りだということであるわけです。この2つは1つであるということなんですね。第1ヨハネの4章の20節と21節には次のように書かれています。第1ヨハネの4章の20節と21節、神を愛すると言いながら兄弟を憎んでいるならその人は偽り者です。目に見える兄弟を愛していない者に目に見えない神を愛することはできません。神を愛する者は兄弟をも愛すべきです。私たちはこの命令をキリストから受けています。神様と私というこの一対一の関係はすごく大事ですね。そして神様だけを愛していくということは素晴らしいことで、今日聖書がまず大事に求めている教えであるわけです。しかし神様ってやっぱりユニークな方だなと思うんですけども、目に見えない神様を具体的に愛していくために私たちは目に見える兄弟姉妹が置かれているんだということですね。私たちは神様を愛することを実際に表すために自分隣人を愛していく必要があるんだということ、私たちは隣人を愛していくことで神様を愛することを実践することができるということですね。このところでも言われていることですけども、自分自身のように愛せよと聖書はここでも教えています。まあ、ただ愛せよではなくて自分自身のようにですね。このところから自己愛をですね、聖書は肯定しているというふうに捉える方もおられますけども、ここではそういうことは言っていませんね。これは人間というのはみんな自然に生まれている時から自分を愛する性質を持っているので、分かりやすいのでイエス様は例えとして、あたかも自分を愛するごとく隣人を愛しなさいと言っているわけで、決して自己愛をここで認めている、また進めているわけではないということを注意しておきたいと思います。そしてもう一つここで注目しておきたいことは、イエス様は隣人を愛しなさいと言われたということですね。この隣人とは一体誰のことでしょうか。皆さんもここからの説教を何度も聞いたことがもうあるかもしれませんけども、この隣人という言葉のギリシャ語はプレシオンというギリシャ語が使われています。このプレシオンの元々の意味はですね、近くという意味の言葉から来ているんですね。近くっていうこと、つまり隣人というのはあなたのそば近くにいる人だということです。神様はあらゆる人を自分自身と同じように愛しなさいとは命令していないということですね。よろしいですか。神様はあなたのそば近くにいる人、一番は奥さんになると思います、ご主人であると思いますね。そして親子、兄弟、姉妹、そして友人、知人、また職場の方々や、また教会の兄弟姉妹もそこに含まれてくると思います。自分の日常生活の中でそば近くに関わっていく人を自分自身と同じように愛しなさいと今日聖書は私たちに命じています。もう一つここで覚えておきたいことは、ルカの福音書に書かれている良きサマリア人の例えですね。 ルカのその平行箇所でその隣人とは誰ですかと律法学者が尋ねるんですね。その時イエス様がこの良きサマリア人の例えを例えて話すわけです。その中で隣人とは誰であるかということをイエス様はさらに詳しく語るわけですね。今私が言ったそのそばにいる人、近くにいる人が隣人だと言いました。しかしそれに加えてイエス様が教えられたのは、あなたの助けを必要としている人だということですね。あなたの隣人とは誰か、困っている人だということです。あなたのそば近くにいてあなたの助けを求めている人、あなたの慰めの言葉を必要としている人、あなたの励ましを必要としている人、またあるいは具体的な金銭の援助を必要としている人かもしれない、生活のこの助けを必要としている人かもしれませんね。あなたの助けを必要としている人、それがあなたの隣人であります。その人をあなた自身のように愛しなさいと今日聖書は私たちに語っています。たとえそれがあなたの敵であってもですね、日頃あなたがよく思っていないような人であっても、あるいは向こうがあなたのことを悪く思っているような人ですね。サマリア人にとってユダヤ人ってはそういう人だったわけですよね。あなたのことをよく思ってない人であっても、その人があなたの助けをもし必要としているならば、あなたはその人を愛していかなくてはならないということ、これが翻っていうならば心を尽くして神様を愛するということですね。この小さいものにしたのは私にしたのですとね、イエス様言われているように、私たちは身近にいる、隣にいる一人一人、困っている人や助けている助けを必要としている人を愛していくことで、心を尽くして神様を愛することを実践していくわけです。最後に覚えたい3つ目のポイントに移ります。今日よいしょ、今日最後に皆さんと覚えたいこと、ですけども、それはこの神様を愛するというこの命令について、私自身がちょっと思い巡らして、考えさせられたことを最後にお分かちして終わりたいと思います。心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くしてあなたの神である主を愛せよ。非常に有名な言葉です。イスラエルの人たちは一日に何回もこの言葉、神様の教えを、特にこの聖書の言葉ですね、申命記6章4節の言葉を唱えたそうですね。今でもそうだと思いますけども、この聖書の偉大な、また中心的なこの命令を聞いて、皆さんはどんなことを考えるでしょうか。またどんな風に受け止めるでしょうか。私自身がこの聖書の箇所を、言葉をですね、何度も何度も思い巡らしていく中で思い起こしてきたのはですね、ルカの福音書の10章38節からに記されているマルタとマリアの物語であります。ルカの福音書の10章の38節から42節にね、そのことが記されています。くしくもこの隣人とは誰かと聞いた、律法学者にですね、良きサマリア人の話をした直後に、ルカはこのマルタとマリアの話を守ってくるわけです。ここでですね、マルタとマリアという二人の姉妹が出てきます。そのマルタとマリアの住む家にですね、イエス様がやってくるわけです。お姉さんのマルタはイエス様をもてなそうといろいろなことを心配し、気を使っていました。 しかし妹のマリアは主の足元に座って御言葉に聞き入っていました。お姉さんの方としてはよく思わないわけですね。皆さんどうでしょうか。お姉さんは私がなんでこんなに一生懸命やってるのにあなたはイエス様のところに座ったままなのかというふうに、まあ、イエス様に非難するわけですね。イエス様からも何とか言うてくださいよと。その時イエス様が言われるわけですね。41節と42節、マルタマルタ、あなたはいろいろなことを心配して気を使っています。しかしどうしても必要なことはわずかです。いや一つだけです。マリアはその良い方を選んだのです、とイエス様は言うわけですね。どうしても必要なことは一つですって言われたんです。それはイエス様のところに座って御言葉に聞き入るということでしたね。私はこれが心を尽くして主を愛するということと同じことなのではないかと思うんですね。マタイの福音書6章33節にはこう書いていますね。神の国とその義とをまず第一に求めなさい。何を食べるか何を飲むか何を着るかといって心配するのをやめて、神の国とその義を大事に求めよと言われている。これも同じこと言ってますね。ヨハネの福音書15章の5節にはこういうふうにイエス様言ってますね。私はブドウの木で、あなた方は枝です。私にとどまりなさいって言ってるんです。これも同じこと言ってるんです。聖書はいろんなところで表現言い方変えますけども、全部一つのこと言ってるんです。どうしても必要なたった一つのことは何か、それは主を愛するということです。主のそばにいるということですね。イエス様のそばにいてイエス様にとどまり続けるということ、神を第一とすること、それが主を心を尽くして主を愛するという一番大切で、そして必要な唯一のことだと聖書は教えているんだなというふうに、私自身今回思い巡らしていく中で思わされました。そしてですね、ここからちょっと一番言いたいことなんですけども、第一ヨハネのさっきも引用しました5章3節にはこうありますね。ちょっと開きましょうか。470ページ、皆さんの聖書だと430ページから431ページに書かれています。聖書、新約聖書の後ろの方ですね、黙示録の少し前になります。第一ヨハネ4章の、ごめんなさい、5章の3節ですね。こうありますね。神を愛するとは神の命令を守ることです。その命令は重荷とはなりません。その命令は重荷とはならないというふうに聖書は言うわけですね。神様を心から尽くして愛するってどういうことか。それは神様の命令を具体的に一つ一つ守っていくことですけども、それは重荷とはならないって聖書は言ってるんです。今日の聖書の箇所から、ああこれから明日から僕らは頑張って一生懸命頑張ってイエス様を第一に、神の国を第一に、心を尽くして神様を愛していかなきゃいけないともし思うんであれば、それは間違いだということです。よろしいですか。聖書はそうは教えていないということを今日最後に声を大にして言いたいと思うんですね。一生懸命頑張って神様を愛さなければならないと、もし今日の聖書の私のメッセージからそう聞くならば、それは間違いです。それは律法主義であるからですね。 私もでもすぐにこの落とし穴に陥るんです。頑張らないといけないっていうふうにこの聖書の箇所を読むわけです。心を尽くして主を愛する 100% 脇目も振らないで神様神様と行かなきゃいけないと思うわけですけども、そうではないわけです。何回も言って申し訳ないんですけど、私は今回神田さんに出会ってそのことをよく思わされたんですね。神田さんの本当に交わりもって、ああそうだなっていうふうにもう一度教えられたわけです。それは私が高校生の時にイエス様を信じた時の気持ちを思い出させてくれたわけです。主の命令を守ることは重荷とはなりません。なぜならイエス様の首輝きは負いやすく、その荷は軽いからです。もし重荷となっているなら、主を愛すること、隣人を愛することが重荷となっているならば、それはどこかで律法主義に陥っていることだということを自戒していただきたいと思います。イエス様が共におられ、イエス様が私の心に住んでくださるならば、実は神様を愛したくてしょうがなくなるんです。人間というのは、前も言ったように江坂さんの腕時計を例えにしましたけども、神様によって作られましたから、神様のそばに行くことが一番幸せなんです。神様のそばを離れ、江坂さんの元を離れた腕時計がサハラ砂漠に眠っていれば、その腕時計はどんなに価値があっても幸せではないように、神によって作られた私たちは神様を離れては幸せではなくなるわけです。逆に神の元に立ち返るとき、本当に喜びが戻ってくるんです。そうですね、神さん私たち救われた時そうだったはずではないでしょうか。私たちが神のもとに立ち返る時にですね、主を心を尽くして愛することは律法にはならないんです。心から主を愛したくなるんですね。ルカの19章、これもぜひお開きいただけると感謝です。ルカの福音書19章の6節ですね。私の大好きなザーカイのこの話ですけども、19章の6節、ご一緒にちょっと読みましょうか。3、はい。ザーカイは急いで降りてきて、そして大喜びでイエスを迎えた。何と書いてあるか、ここにザーカイは一生懸命頑張って主を愛したと書いてあるでしょうか。彼は大喜びでイエスを迎えたんです。主を心を尽くして愛さなくてはならない、だから主を迎えようと彼はしたわけではなかったということを聖書は教えているわけですよね。彼は大喜びでそうしたんです。ザーカイは続いてすぐに自分の財産の半分を貧しい人たちに施すって言い始めるんですね。8節に書かれてますね。なぜですか？なぜ彼は言われてもいないのに自分の財産の半分を貧しい人たちに施すと言い出したんでしょうか？イエス様が自分のことを呼んでくれて招いてくれる、それが嬉しくてイエス様を愛するなら分かります。嬉しかったんでしょうね。しかし全く関係ない貧しい人に対してなぜ彼は愛を発揮したんでしょうか。なぜ自分の隣人を自分自身のように愛することを始めたんでしょうか。彼は自分の隣人を自分のように愛さなければならないってイエス様から言われたからしたのではないですよね。自ら進んでしだしたんです。それはなぜか、 イエス様に出会ったからですよね。イエス様が声をかけてくれたからです。そしてイエス様が今日はあなたの家に泊まると言ってくれたからです。主が私たちの心に住んでくださる、その時私たちの心は喜びに踊るんです。その時主を心を尽くして愛することが自然にできるようになるわけですよね。そしてそれは主だけにとどまらず隣人への愛にも発展していくわけです。ですから今日最後に皆さんに知ってほしい一番大切なことは、マルタにですねイエス様が言われたどうしても必要なことは一つだと言われた、この一つ、すなわちイエス様を迎えてほしいということです。もう一度主を自分の心に受け入れてほしい、そしてイエス様との交わり、主との交わりを持ってほしい、それが私たちに一番必要なことであり、もし主の交わりがあるなら私たちは心を尽くして主を愛すること、また隣人を愛することは重荷ではなくなるわけですね。教会に救われた高校生の時でしたけども、救われてばかりの時に本当に教会に行くのが嬉しくてしょうがなかったんですね。今神田さんがそういう状況なので、そのことを神田さん通してもう一度思い出させてもらったわけです。なぜ教会に行くのがこんなに嬉しいのか自分でもよく分かりませんでしたけども、主がおられたからですね。兄弟姉妹との交わりが楽しくてしょうがなかったですね。賛美が喜びでした。御言葉が力でした。渡る、もっと聖書読まなあかんぞと父親から言われてましたけども、イエス様信じてからは自ら進んで読みたくて読みたくてしょうがなくなったんですね。これが主が私たちの心に住んでくださるということの意味であり、私たちが心を尽くして主を愛することのこの原動力であるわけです。パウロという人はこう言っていますね。それどころか私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに一切のことを損と思っています。皆さんにはこの救いの喜びがあるでしょうか。イエス様が今あなたの心に住んでおられるというその喜びはあるでしょうか。私たちが意識しても意識していなくても、私たちはイエス様を信じた時からずっとイエス様は私たちのそばにいてくださいます。大事なことは私たちがその主を心にいつもお迎えすることですね。主よ、私の心に来て住んでくださいと祈ることを私たちは日々行って歩んでいきたいと思います。一言お祈りをしましょう。天の父様、心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くしてあなたの神である主を愛せよ、またあなたの隣人をあなた自身のように愛せよと、あなたは今日私たちにお語りになりました。しかし私たちは本当に弱くて貧しくて、またすぐに立法的に考えてしまい、自分の努力でこれを行おうとして失敗ばかりするようなものです。私たちのうちには愛が一つもありません。 100% あなたを愛することができず、いつもこの世とあなたを天秤に比べてしまうような弱いものです。主よ、どうぞ憐れんでくださって、 あなたの愛を私たちにもう一度教えてください。あなたの燃えるような私たちへの愛をどうか私たちに教えてください。そしてザーカイが感じたように大喜びのその喜びを私たちに与え、この命令が重荷ではなくて主を心から24時間愛したいと思う心を私たちに与えてください。そうなることをあなたが願っておられますから、どうかあなたが私たちの心に働いてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。